さあ、1でございますね。1時間ぐらいちょっと続きの話をさせていただきますが、日本再生戦略については前の方でもいろいろお話ししましたけども、もう一回こう整理しますと、とにかく日本は財政を3分の1にするっていうところをどっからやらなきゃいけないんです。これが我々の生活や仕事を変える極めて大きな要因になります。財政赤字の問題を最後まで飛ばしてきましたが、これいよいよ何とかしなきゃなりません。で、だから公務員3人2人クビなんで、その時に我々は生活や仕事を続けるために、その仕事を誰かが分担しなければなりません。それは地方政府でもあり、地方政府の役人もね、人減るわけだけども、それは民間であり、それは地域の人たちであり、企業であり、NPO であり。これをやるのが非常に大きな力になります。私は昔からやっております村祭りというゲームがありますが、あれ参加されました方は、祠会議っていうのをやったことあると思います。ああいうのやんなきゃダメなんです。みんなが集まってきてどうするっていうこと、これから先はみんなで協力しなきゃダメなんで、それぞれの道を行くことができなくなります。一旦集まってどうするってことやんなきゃいけないんで、これが天王山であります。だからもちろん相場のこととか、戦争のこととかあるんですが、我々の生活、日常に一番直結するのが実はこの財政の問題なんです。これを3分の1にするときに、要するにどうするか。ここで新しい日本のチームというものが生まれてきます。二つ目は私はやっぱりですね、この災害のことだと思うんです。広野宮さんは昔からですね、水の研究をしておられます。確か学位論文が水の論文ですよね。で、あの方は誕生日の、去年の誕生日の、まあ、今年か、誕生日のお話の中でも、とにかく水の災害が一番深刻な危機なんですと言っておられます。実に鋭い指摘で、実はその金融の話はあるんですが、まあ、即命に来ないけども、やっぱり水の災害は即命の問題なわけでありまして、その水の災害というのは洪水、津波、それから海面の上昇全部入ってるんですね。確かにその通りで、ですからこの水の災害というのはまあ、わかりやすく言えば低いところが水に浸かりますから、なんか我々はやっぱり都市を作り変える必要があります。例えば東京も昔ですね、とてつもない豪雨が夕方来ちゃって、地下1階の飲み屋さんのとこにザーッと水が流れ込んで、飲み屋さんの扉が開かなくなっちゃったんです。そのままそこで溺れ死んだ方が出てる事件がありました。あんな恐ろしいことないですね。地下1階飲んでたらくれぐれも扉開けて飲むようにじゃないと、本当にね、溺れ死んじゃったんですよ。杉並の方だったと思いますが、こんな恐ろしいことが世の中にあるものかと思いますけどもね。だから水の災害ってのは本当にまあ、ね、恐ろしいことで、だから都市を作り直すということが必要になります。で、三つ目はやっぱお金のことなんです。ちょっと今日は持ってきました、皆さんに見ていただきたいんですが、この10ドル札見てください。10ドル札で誰が発行したものでしょうか。
ジャパニーズガバメントって書いてあるじゃ
ないですか。10ドル札、これジャパニーズガバメントが発行したもの、回しますからね、ご順番に。日本政府発行の10ドル札。ちょっと待ってください。はい。こうやってました。何だと思います？これ子供銀行券じゃないんです。実は第二次世界大戦中に日本軍が南方で使っていた軍票なんです。日本円はなかなか海外で受け取らないんで、まあアメリカドルって言いますか、ドルですよね。それを日本政府の名前で出しまして。で、これも完全に今、使えないお札ですよね。紙くずになりました。これは何だと思います？聖徳太子10円ですね。これも実は赤字で軍用紙票って書いたでしょ。これも軍票なんです。これは日本円として発行するものをですね、そのまま今度はこっちじゃないね、軍票に使ったものなんです。軍票は実はお札の番号が入ってないんです。お札は必ず番号が入ってます。今回してるのも、記号は入ってるんですが番号は入ってません。これもそうです。だからお札か軍票かは番号が入ってるかどうかでこれは区別することができるんですね。これは何だと思います？100円札。はい、これは満州や樺太にソ連軍来た時に彼らが使おうとした軍票です。これなんか証紙貼ったんですね。これね、証紙貼ってあって、 まあ、これはですから、これもだからほとんど使われなかったと思いますが、旧ソ連軍の軍標ですね。このお札、これ実際私が使ってたお札なんです。どこのお札だと思います？これは昔のチェコスロバキアという国のお札です。この国は3つぐらいに割れてしまいました。この札も今使えません。じゃあこれはこれお札です。軍票じゃありません。これはこれはどこの札でしょう？これは帝政ロシアの札です。これは紙くずになりました。要するに、これもそうだ。これは旧ユーゴスラビアのお札です。これは私の解説だと思います。これももう今全く国がありませんので、ユーゴスラビアで。だからこのお札はもうこれは通用しませんですね。ねえ、これは旧ユーゴスラビアです。こんな感じでお札なんてのはですね、まあ実に儚いもんなんです。本当に。お金が借りることになりますか？すぐなります。こんなもんであります。特に軍票はですね、その軍が弱くなると立ちどころに通用しなくなるんですね。だから日本政府がですね、まあ日本軍が負けましたら、もう全部、あれは紙くずになってしまいました。それから、国が割れちゃったところ、帝政ロシア、ああいう国が消滅したところも、もうそれはなくなってしまうんですね。だからこう我々そのこの70年ぐらいですね、まあそういう目に国内はあまり合わないで暮らしてますけども、世界はなかなかそれは厳しい状況の中でずっと暮らしてるわけです。この間ハンガリーのね、ハンガリーじゃないわ、シリアのね、難民がどんどん逃げ出してきましたけども、やっぱりあれどんな通貨を持って逃げ出すかポイントなんですね。例えばアメリカドルを持って逃げ出した時にですね、それはアメリカドル暴落したら財産パーってことでしょ。シリア政府のお金を持ち出して逃げ出した、シリア政府が崩壊すれば一瞬で紙くずじゃないですか。だから実は本当にお金の裏側っていうのは命がけの世界があって、やっぱりそれがこうなんていうのかな、本当にその生きる死ぬと同じ意味でお金をどうするかっていう問題が実はあるんですね。で、今言ったこういう問題を全部クリアするお金がこれなんです。これ純金です。今お会いしますけどね。これは1オンスの純金です。99.99% の。1993年に、当時のスイスのユニオンバンコブスイッツランド、当時のね、UBS が発行いたしました金塊で、私は、まあ、当時アメリカの金融界辞めた直後でございまして、スイス人がこれを発行してこれが飛ぶように売れてるのを見て、いやーこの人たちはすごいと思った。いつかこれが使う日が来る、それをみんな分かってるから買うんだと思いました。ゴールドに投資をするならこれは割高な投資なんです。一番いいのはですね、まあ、ちょっとお金ある方なんですが、あの大きなインゴットね、あれが一番加工が少なくて投資としては割安です。反対にこれはですね、こんな綺麗に磨いて加工もしてありますから、投資としてはかなり割高なものになります。だから普通お金がある人が投資の意味でこれはあんまり買わないんです。これは本当にお札代わりなんです。このキラキラ光ってるのはキネグラムと申しまして、偽造防止の刻印なんです。普通金塊というのは鑑定書とセットで取引します。ところが鑑定書がもうなくなってしまった、ね、たらそれ偽物かどうか本物か分かりません。金の業者はその場合はですね、疑わしい場合は金を溶かします。溶かして純度調べるんですね。だからかなり手数料取られます。その意味ではこれはですね、もう大混乱の中でも通貨として通用するように、まあ刻印が打ってあるわけですね。93年にこれが売られました。そして今年ですね、 まさにこのシリアから大量の難民が出てきて、まさにこういうものを使う世界が来たわけですよ。やっぱりヨーロッパ人は違うな、なんか分かってたんだろうな、そんな気がするんです。ちょっとやっぱり回していただきます。で、ヨーロッパではですね、お金というのは、だいたいその、ゴールドですね、だいたい 10% ぐらい持ってるって言うんですよ。で、ペーパーマネー、紙幣とか株券とか預金とか、まあこれが残り 90% あるわけですね。普通ゴールドは1割持ってるとヨーロッパで言います。で、これを考えるとですね、例えばこれ、その最初 UBS が売り出した頃っていうのはグラムに直しますと1グラム1000円ぐらいでした。で、今5000円ぐらいですから、これ実は50になってるんですね。10のものが50になってますね。で、これは逆にから言うと、紙幣の価値はもう5分の1になってるってことですね。金の値段が5倍ということはですよ。これイコール紙幣の価値は5分の1ということでしょ。実は我々何気なく為替レートとか言ってね、高いの安いの言ってるけども、絶対的基準通貨であるゴールドから見たら、もう紙はどんどん値下がりしてるんですよ。5分の1ですよ、皆さん。日本円で見たって。いやー、これは、我々は大変なところに生きてることがわかります。本当になんかですね、もう紙幣というものの価値が、もうこれはどんどん失われてきてるんですね。で、例えばですね、この ペーパーの世界ね、こっちの方は今言ったように紙くずになったりすることあるわけですよ。銀行潰れたり、国が潰れると、これゼロになっちゃうことってあり得るんですよね、正直言って。まさにその紙幣のように。でも例えばこれがですね、そんな時10倍になったとしたらどうです？もう今この段階で5倍だよ。今この段階で5倍なんだから、で、まだペーパー紙くずあまりなってないですよね。こっからもう一混乱あってですね、さらにゴールドの、値段が上がっていくとですね、2倍ぐらいに上がってくれば、今の2倍に上がってくればですよ、これ10倍になりますよね。と、これ100じゃないですか。10の10倍でね。そうすると、これで財産減らないんですよ。あります？ペーパーゼロでも、ゴールドが100になるから、財産減らない。こういう方程式あるんですよ。強烈でしょ？だからやっぱりこのヨーロッパなんてところはもう昔からこういうね、紙くずになるような時代を生きてきておりますから、まあペーパーがゼロになっても、ゴールドが上がれば、まあ救われるようにちゃんと作ってあるんですね。で、ゴールドの値決めはですね、これロンドンでやるんです。今も昔もロンドンでやって、英国王室でやってるんですが、まあ最近王室はですね、あまり表立たには出てきませんけどもね。で、これしかし今ですね、ちょっとこれ異変が起きてるんです。今ゴールド安くなってきたでしょ。実は中国人がこれ投げ売りすると、こっちも安くなっちゃうんだよ。これは大変なんです。ゴールドでも財産守れないような状況が今来つつあるんですよ。そのあまりにも大量に中国人、それからインド人、中東連中買い込んじゃって、で、あれをね、資金繰りつかないんで一気に売り出してごらんなさい。大変なんですよ。あれ一気に売り出しちゃったら、ゴールドも大暴落ですよ。あらゆる金融資産が価値を失ってしまうことがあるんです。もちろん日本のように国が当然潰れなければ大丈夫だよ。でも国潰れちゃったら、もうそれっきりですよ、皆さん。それは大変なことで、ですから、なんていうのかな、今お金持ってる人たちは本当に大変だと思います。すなわちお金に頼って生きようと思う人たちは本当に大変で、まあ国内にいれば日本円でなんとかなると思うんです。でも外国にいる人たちはどうしたらいいかわからないというのが率直な実感じゃないでしょうかね。かつてケインズという人がいましてね、まあ学者のケインズですが、ドイツの第一次世界大戦後のハイパーインフレに立ち会うんですね。彼はたくさんの手紙を残してます。その中に書いたのを私も読んだことありますが、お金の価値がなくなることぐらい社会が乱れる要因はない。彼はつくづくと書いてます。ドイツのハイパーインフレを見てね、今ブラジルの通貨が最安値更新中でしょ。トルコの通貨も最安値更新中でしょ。で、中国だってですね、李克強首相がこれ以上人民元が安くなる理由はないと言っていたのがですね、
昨日はまた大幅安でしょ。やっぱそれはね、こうなんか使い棒になるようなものがあればいいけども、使い棒がなければそれはどこまで落ちるかわからないんですよね。だから本当に今世界の人たちはすごい不安の中で暮らしていて、だからまあ自暴自棄になる人たちもね、当然出てくると思うんですけども、なかなかそれは、ね、かえって自分たちの首絞めるだけですから、なかなかこの先を作るってことにもならない。まあそんな意味でこのお金というものをですね、どうやらこの辺でですね、一つ大きな歴史的使命が変わりそうです。今ですね、ビットコインとか出てますよね。ああいうのある種のネットワーク通貨なんですよね。ネットワーク通貨とか地域通貨ってのはどんどん出てきていて、日本はあまり広がってませんけど、世界は広がっていて、やっぱこの恐怖があるからです。世界はこの恐怖があるから、ああいうネットワーク通貨とかいうのはどんどん出てくるんですね。ただあれもその胴元が潰れたらそれっきりでありますから、分散しなきゃいけないでしょ。どの程度持つかもうやってみないとわからないわけですよね。まあだからもうこれ一つとっても国民国家がほとんど機能してないっていうことでありまして、やっぱ通貨の発行権を握るのは国家ですから、これは機能しなくなってるわけですね。そうするとこの次に出てくるのは、官僚制国家みたいに誰かが無理やり抑えないと動かない国か、いやそれ上がなくても自分たちでできる国か、そこで大きい道が分かれてくるわけですね。コーカサスの人たちを見ると、やっぱりその誰かが武力で国を作ってないと住み続けられないですよね。あまりにも民族の移動が激しいですから。そしてやっぱりお金が切れれば、今のウクライナと同じですよ。政府が機能できなくしなくなって、で、みんなが攻めてきちゃって、で、国なくなっちゃいますから、ね。で、だから大陸国家というのはもうお金の切れ目イコール国の切れ目で、で、場合によって命も危ないと。シリアもそうだけど、ああいう風になっちゃうわけですね。未だにこれをやってるのが、残念ながら今の世界です。で、しかし昔と違うのは、やはりそれを何とかしようという市民の力がものすごいものがあって、ですからシリアの難民についてもね、ヨーロッパの市民の人たちが一生懸命救援に入ってるでしょう。だからその辺が昔とだいぶ違うところで、まあ見捨てる人たちもいるけども、救う人たちもいるわけで、やっぱりどう見てもこれは世界は横の市民の力で次は立ち上がろうとしてるんだろうと思います。で、金融市場のこともですね、要するに 今のようなこういうその紙幣が紙くずになるっていうのは、いろんな要因がありますけども、今そこにやったものは、軍票については戦争に負けたってことですね。それからその、ユーゴスラビアとかチェコについては、まあ社会主義体制崩壊したからってことですよね。非常にその、まあ分かりやすい理由で崩壊しますから、こういうのは見てれば分かるんですね。要するに、ああ、もう自分の国潰れそうだなと思えば、そういう国たちみんな外貨を買ってるしね。それから、戦争を負けそうだなと思ったら、もう即に他のね、通貨に切り替えるし。だからどうですか、アメリカドルなんて最近あんまり世界中で使わなくなってきてるじゃないですか。ドルからユーロに切り替える国、あるいはそのバーター取引する国がどんどん増えてきて、もうすでに世界はドル見限ってきてやってるんですよ。あんまり使わなくなってきてるじゃないですか。だからこうやってですね、もう世界に対して自衛をどんどんしています。で、この先、日本のことを考えますとですね、まあ、とりあえず、円は何かあるにしても、今度出てくるのが、やっぱり、そこから今度出てくる、いわゆる金融市場の動向ですよね。今、ペーパーマネーって非常に広い概念になりまして、債券とか株式とか、それから不動産も今、ペーパーマネーになってるでしょ。それから、食べるものもペーパーマネーになってるんですよ。ね、コモディティ、穀物も商品化されてますから、こんなものが最後どうなるかなんですよね。この30年間の新自由主義だとか、新保守主義の動きっていうのは、もう全員に分け与えることができないものを誰かが独り占めする、その30年間だったんですね。これはですね、非常にその分かりやすくて、70年代にローマクラブというところが、もう油が足りませんよと。資源が足んないんですよって有名なレポートを出します。あの頃からです。まだ貧乏人に食わすものなんかないぞと。貧乏人暖房を取らせる油ないぞということで、いろんなことやって、まあ貧富の格差をつけてね、言ってみれば、椅子取り合戦を始めたわけです、世界はね。で、自分だけ生き残ろうという連中がですね、まあデタラメ放題を続けてですね、まあ今日になってるんですが、で、彼らは成功したのかっていうと、いや、成功していない。 結局お金はある程度集まったんだけども、やっぱやってきてそういうことやってる連中が欲が深すぎちゃってですね、同士打ちしたわけですよね。金融市場で同士打ちになっちゃって相場ひっくり返しちゃったわけですよね。こうなるとやっぱりもう一回出てくるのは現物を持ってるかどうかですよね。現物を持ってるかどうかが今度は一番強くなってくるんですね。だから最後は自分たちが売るものあるかどうか、自分たちが何か価値あるものを生産してるかどうか、そこです。株券を持っていてももう価値ないかもしれない。でもちゃんと自分で会社で仕事をしていれば、で、なんか次はありますよね。穀物の先物上げたり下げたりしててももうそれ意味ないかもしれないけども、実際に穀物を栽培していれば、次何かあるかもしれない。でもこの金融が壊れますと、世の中の流通も壊れるし、投資も壊れてしまいますから、最初は一気に経済が止まってしまうんです。それは言ってみれば、ね、効率的な金融市場の上に我々の経済も財政も乗ってますから、これが壊れれば、それは当然政府も民間企業も一旦は止まってしまうんですね。で、止まった後、動き出す力があるかないかっていうところが、要するに現物に接してるかどうかってことなんです。今だからその最後のやっぱりこう仕分けの局面で、日本としてなんか意味ある現物を持ってるか、とりあえず持ってるところは多いと思うけども、いやまだまだこれだけではみんな食えないし、で日本人全体食うにはなかなかそれは難しいし、やっぱりこれから先はなんかちょっと新しい産業も起こしていかないと、それからみんな東京に集まってくるんだけども、東京だけ集まったって東京こそですね、流通が止まったら食い物がなくなる街じゃないですか。それを考えたらこれは極めて危険なことなんですよね。そうするともう一回地方も1時2時3時全ての産業を復興して立て直す以外にこれは生きる道がないと考えるべきですね。この最後の局面において私は日本という国はですね、本当になんか、極まれば通じる国だとつくづく今思うんです。今株下がってるでしょ。同じことがですね、小泉政権とかに起きたんです。小泉改革なんてやったんだけどうまくいかないですね。で、どんどんどんどん株下がりだしちゃって日経平均6000円まで下がったわけですよ。あの時ですよ、我々が観光とか農業とか言い出したのは。で、やっぱり、いよいよその道が閉ざされた時にみんなですね、どうしようかって言い出すんですよね。だからその、浮ついた連中がもうダメだと言った時が、本当の入り口なんですよね。それを考えると、今回は、やっぱり同じように来ると思います。あの時もすごかったけど今度もすごいわけで、あの時は世界はですね IT バブル崩壊だったんです。 IT バブル崩壊っていうのはものすごくて、それに911まで加わっちゃって、911テロまでですね大混乱だったじゃないですか、あの時世界はね。だからまあ今もまあある意味で断交乱じゃ大混乱で、株暴落してもよく似てるし、改革失敗したのも同じで、まあ、こっからですねやっぱりなんか新しいことやるには、やっぱりなんか新しい話題がどうしても必要です。あの当時だって観光だとか農業だとか言ってですね、アホかってみんな言ってましたからね。そんなもんで食えるかとみんな言ってたんですよ、あの時ね。でもやっぱりやってみればなかなか大したもんで、この観光立国の最初のね、理念っていうのは、その土地土地の衣食住を大事にして、その土地で皆さんが暮らせるようにしようと。その土地らしい衣食住をもう一回復興させて、そこで皆さんが楽しく暮らせるようにしよう。そうするとその楽しく暮らしている人たちから出てくる光こそ最大の観光資源になるんだ。で、その裏側には農業の復興もあるし、それからその汚い看板を取り外すこともある。これその通りやったのは京都でしょ。京都もさにその通りやったでしょ。だから今世界の人から世界で最もなんか期待ましてくれてるナンバーワンじゃないですか。やっぱりね、当たってましたよ。これが日本ですよ。だからそういうのは小泉改革の中全然入ってないわけ。元々の小泉改革は新自由主義新保守主義の改革だから正反対だったわけですよ。しかしこれが行き詰まった時にスルッと出てくるのが本来の日本の姿です。で、今回は多分同じで、戦争だなんだ言ったらどうにかうまくいきませんから、私は今回は第二次産業の立て直しだと思うんです。これはですね、相当本格的にやる必要があると思うんですね。まず我々は根本的なところから考え直さなければならない。物理の原理ですね。
まず一番目にありましたのがニュートン物理学ですよね。これは全て質量の話なんです。質量と運動ですよね。質量と運動の物理学じゃないですか。わかりやすければ重いものが一番強いんですよ。大きいものが一番強いんですよ。重いものには買わないのね、小さいものは。とにかくニュートン物理学は質量の世界だから、重くしたものが強いわけよね。だから今でもそうでしょ。大きい組織というのはあんまり中の人のことを気にしないで、何か頭数だけ揃えようとしますよね。で、揃えたら運動の方程式だから、これだけ売ってこいとか、あの会社買収しろとか言って、とにかく運動を支持しますよね。何考えてるかなんてこと一切気にしないでしょ。これ一番古典的な物理学なんですよ。結構これに今戻っちゃってるところが多いわけで、2番目はちょうど100年前からね、表になったのは量子物理学ですよね。量子物理学で、これは全てはエネルギーだった話ですよね。だから決して重さじゃないんだね。決して重さで決まるんじゃなくて、全てエネルギーだから、思いが爆発すると何千人何万人の会社も打ち負かしてしまうぐらいのすごいことができるっていうのはこの量子物理学ですよね。ベンチャー企業ってまさにこれでしょ。ほんのわずかな人で偉大な会社を作るってのはまさにこの力学で、もしニュートンの物理学しかなかったら、ベンチャー企業が巨大な会社に勝つなんてことは絶対ありえなかったんですよね。これはだから非常に大きな発見ですね。ということで原子爆弾の世界ですよ。ね、冷たい石が一瞬にして何万トンになるっていう、そのエネルギーどっから出てくるんだ。物質の中から出てくるわけですよね。それからなんか新しい組織を作るときもですね、全然1番と2番で、物理学が違うと新しい組織の作り方が違います。一番はまず質量と運動だから、人を集めて組織を作って、はいこれやりなさいって言わないと何もこともスタートしないんです。でも量子物理学であれば、まずやる気を高めればいいんです。最初に人を集める必要はない。最初に組織を作る必要はない。まずやる気を高めればいい。やる気を高めると、このエネルギーは一瞬にして形を取ります。それがいわゆる空速是式です。空速是式っていうのは、この世界で言うならば、エネルギーは一瞬にして形になるという意味ですね。だから最初に必要なことは、人を集めることでも組織を作ることでもない、やる気を高めることです。やる気の高い、ね、チームを作ることが最初で、それが起爆剤になれば何でもできますから。だからここではまず名簿揃えるんじゃなくて、たまり場を作りましょうというわけですよ。たまり場から始まるわけですね。たまり場というのは、みんながああでもないこうでもない話をする場所で、エネルギーを高める場所で、ここが全ての始まりなんですね。今だから日本政府とか、あるいはその日本の大企業は一番に戻っちゃってるんですよ。日本がまだですね、アメリカに追いつか追い越すやってて、80年代のごく初期ぐらいまでは割と日本は2番でした。ね、もう金の世界でも技術の世界でも人の世界でもアメリカにかなわないから、みんなで創意工夫してあでもないこうでもないってやって、まあテレビも作るし車も作ってました。あの頃はだから本当の意味での実力主義で、なんかね、いいものできたらそれいいね、もっともっとやろうって世界だったと思います。やっぱり個人も組織も中に秘めてるエネルギーを大事にして、やる気を潰さないようにいろんなことやってたと思います。役所もそうだったと思いますね。ところがなんか日本がね、経済的に繁栄するようになると、いやー今一番に戻っちゃった。数で勝負、銀行だったら預金料を自慢するようになるし、で政党は議席数を自慢するようになるし、たった二十何パーセントの得票率であんな票を取ったの、どっちが実力だっていうと、本当は得票率の方が実力なんだけども、議席数3分の2取ってると、これが実力だって言い出すでしょ。あれ完全に一番の世界だから、ここはもうダメなんだ。ここに戻っちゃったら何もできませんから、これはもう要するにちょっと何か変化が起きてくれば、もうこれを維持することはできないです。だから今世界の国々っていうのはこれなんですね。量子の世界でやる気を大事にしてやっていきます。戦争なんかもそうなんだよね。だから意志は強いわけで、なかなか負けないわけですよ。やる気を持ってやってますから。アメリカ兵みたいにですね、もうこの戦争嫌だと思っていくとですね、何人兵を費やしちゃって勝てないで、軍隊なんか典型的で、軍隊負け運んでくると必ずこっち言い出すんです。何万人入れたとかさ、 ね、何千機入れたとか言って、数を自慢し始めるんです。軍隊が数自慢し始めたら、その軍隊負けてる証拠なんです。勝ってる軍隊は数はあまり気にしません。ごく少数で偉大な成果を出すことができますから。で、ここまでがまあ今までなんですが、今回第二次産業をやろうということになると、例えばこの世界で言ったら、量子の世界ですから、もうこれ今の半導体ですよね。半導体なんかもこの世界で、量子物理学があって初めてその機能する半導体がそこら中にあるわけで、もう量子物理学なしには、今の科学は、今の製造業って言いますか、今の工業世界ってのは考えられないところになってます。で、この量子物理学を使ったリーダーシップがベティン先生のリーダーシップ、あるいはその横型リーダーシップと言われるもので、組織を単位にするんじゃなくて、個人のやる気からリーダーシップを考えようと。最初に組織やる気ではなくて、個人のやる気から組織を作っていこうという横型リーダーシップが、まさに今、組織を動かす最大の原理になっています。で、ここで、この第二産業を直すときに、三つ目が必ず出てくるんですよ。ここまでだと結局はエネルギーの世界、物理学の世界がパラダイム変わらないから、まあ大したことないんで正直言って。また原爆化って話になってくる正直言って。三つ目があるわけですよ。これが大自然のエネルギーですよね。大自然の物理学で、これは当然これがあることは予見されていたわけであります。ニュートンの物理学は、これ目に見える、目に見えるものでしょ。目に見えるものしか見え、相手にしないのはニュートンの物理学ですね。質量があるんだから。重さがあって。でも、量子物理学になると、これは空と式と両方出てくるわけですよ。エネルギーだけの世界と、物の世界と空と式両方出てきますよね。空と式のやりとりがまさに量子の世界ですね。エネルギーがあって、形がない世界と形の世界、これ行き来してるわけですよ。これを動かしてるそのエネルギーの世界があるんだけども、よく見ればわかりますけども、空と式があればもう一つなんかあるんですね。空と式と来たら必ずもう一つあるわけですよ。これが無の世界じゃないですか。西洋人も言うんですね。ポイントゼロの世界とかですね。言うんですよ、これ。この世界があるんですね。無の世界が。この無の世界というのは、わかりやすくあの世の世界だし、この式と空っていうのはこの小宇宙でしょ。この小宇宙の運動の法則ですよね。でもこの小宇宙の上にある大宇宙、大自然、ここは時間と空間がないんでしょ。時空が潰れた世界でしょ。時空が潰れた世界が無なんですよね、これ。で、しかもこれは時空が潰れてるだけじゃなくて、ある種不思議な意志を持ってるんですよね。不思議な意志を持ってて、だから大宇宙に意志があるんですよね。だからこれに感応すればこの力が来るし、感応しなければこの力が来ないという、まあそういう世界がこの無の世界ですよ。で、いよいよこれが出てくるんですね。もうこれはですね、例えば触媒なんていうのを考えると、ある種その世界です。触媒って実に不思議なもんで、ある触媒を入れると、ものすごく急激に反応が進んだりします。普通にやったんだ、到底ね、できないような反応が、触媒を入れることに一気に進むことがあります。金属の触媒でも、微生物の触媒でもそうですね。それから例えば、ひらめきっていうのはそうです。どんなに勉強してもわからないことが一瞬でひらめくことがあります。あれ何なんだろうってことです。実はその、これはある程度勉強しなければ入ってこないひらめきも多くて、例えばアインシュタインなんかは、相対性理論はなんか、夢の中で教えてもらったって最後言ったんですね、あの人ね。ある種のひらめき。これ仕事をしてるとみんなそうですよね。ある種ひらめきっていうのはどっからか入ってきて、それがなんか正解だったっていうことはよくあるじゃないですか。これから例えばですね、浄化する水とかね、浄化するいろんなマグネットとかあるでしょ。なんでこれでその水がきれいになるの？よくわかんないけど、きれいになるんだと。なんかある種の空気入れたとね、青子だらけの湖がきれいになっちゃったりするわけですよ。別に青子を全部取ってるわけでもない。で、何が入ってるんですか？いや、わかんないけど、とにかくきれいになるんだと。あるいはなんかこれを巻くと、なんか全然ですね、自然農法で虫もつかないのによく取れるんだっていうことがあります。一体何なの、そのエネルギーは。例えばNSP の会員さんで、名古屋の近くのオーブというところでですね、自然農法をやってる方いらっしゃいます。杉本さんという方なんですが、
この間も名古屋でお会いしてきましたけども、今年名古屋の方では米の作物が本当に悪いんですって、天気悪くて。ところがその杉本さんのところは大豊作なんですって。全部自然農法で、肥料もそれから農薬も一つも使わないのに、竹チップ最初に入れただけで、この竹チップがいい触媒になってるんですよね。で、今年大豊作なんですって。私いつも言うんです、竹チップ農法でというか、杉本さん違う違う、超能力農法っていうの。あなたが超能力をロスタでしょって言うとね、本人否定はしません。だから他の姿はなかなかダメだと思う。彼女がやらないと多分なかなかダメだと思うんだけども、いや、そういうものがあるんです。で、こういう、これを力にする時代ですよ。どっか痛い時に、ね、整形外科行ったってですね、まあ疾風してくれる、温めてくれる、なかなか治らないでしょ。ところがそれ、なんか針打てば治ることありますよね。こう半身不随の人が針でまだ腰が立つようになることあるでしょう。あれだって不思議ですよね。針刺していったら何をしてるんだ。別に外科的な手術してるわけでもないしね。え、やっぱそれなんかエネルギー入ってるわけでしょ。蘇生解決のエネルギーですよね。それがあるわけね。あるいはその微生物で放射能を消すけもそうです。あ、この間高島さんにお電話しましたら、今年は、また再開できるようです。微生物による除染が、もう地元がね、もうとにかく除染しないでいいと、除染したら金が入ってこなくなるからとかさ、本当にそういうことばっかり言って止まってたんだから、除染不要であるとか言って、やっとですね、なんか地元の新しい NPO ができて除染したいとやっと言ってきましたよ。まあふざけた話ね。だからあんなのもですね、ねえ、こうでしょ。それから最近なんか新聞に出てたけど、電解液を撒いたら放射線の濃度が一気に下がったとありましたよね。あれなんか例えば EM なんかもそうなんですよ。撒くとその瞬間だけ下がりますからね。生物触媒は撒くとその瞬間下がるんです。高島さんみたいにずっと下がってるってのはなかなか難しいんで、だからそんなのは普通のここまでの世界の原子物理学ではありえない世界ですよね。無の世界が入ってくるわけじゃないですか。で、これをどんどんやろうということで、で、ですから医療もこの世界が入ってきたら、今の医学以上にですね、もっとこういう大自然の力を使った自然治癒というものが必要になってくるし、さらにそのものづくりにおきましてもですね、この世界は工芸とか美術、芸術の世界なんですよね。工芸、美術の世界で、なんて言いますか、その大量生産を超えた何かがあるんですよね。やっぱここは人が手をかけて、そう、人が手をかけることで、ありえないものを作ると、それものすごいものができるんですよね。やっぱり、我々はこの30年間振り返ってみると、誰でもボタンを押せば、結果が出る。ひたすらボタンを押すことでですね、成果を出す。まあ、機械が発展しましたから、それで随分なんか、なまってしまったんじゃないでしょうか。我々の能力はね。やっぱりもう一回我々自身が五感を生かして仕事をするようになると、これはものすごくいいものができて、これは必ず世界に役に立つと思いますね。だから、やっぱり、なんかね、世の中不便になるっていうことはある意味で、我々自身がもう一回力を発揮するっていうことにもなりますから、まあこの大混乱の中で、なんかもう一回人のつながりもね、それから能力も自分自身見出すことができれば、私は非常に大きな力になると、それは思ってるんです。で、第二産業で具体的なんですけども、もう既にいろいろ動き出してるものがありまして、一つがナノテクノロジーですね。前からお話してますけども、10のマイナス9乗メートル、ナノの単位のいろんな物質の特性を利用した、テクノロジーなんですけども、非常に不思議でありまして、本当に不思議で、ナノって本当に小さいですから、あまり重力の影響を受けないんですよね。重力って非常に弱い力ですから、重力の影響をほとんど受けないんです。ナノテクの世界、ナノの世界に来ると。そうするとなんかですね、普通と違うことが起きるんですよね。本当に普通と違うことが起きるんですよ。なぜかわからないけども、普通には起こり得ない、起こり得ないような性質が出てくるんですね。で、それを合金に使ってみたり、炭素繊維に使ってみたり、あるいは微生物に使ってみたりと、いろんなところで今この応用が進んでいます。化粧品なんかにも応用されてるんですね、今ね、ナノテクはね。なかなかすごいものがあります。ですから、日本はやっぱり小さいもの得意なんですよね。とにかく小さいもの得意で、目に見えないもの非常に得意な国で、こういう研究はですね、いろんなところで皆さんやってます。ナノテクについてはですね。 で、まあ、例えば、あれもそうですよね、蓄電池ね。蓄電池なんかもナノテク使うと大変いいものが、良くて安全なものできますから、まあ、だから蓄電池発展してくればね、我々電灯線なんかもいずれいらなくなって、電気は買ってきてね、蓄電池に貯めたものを買ってきて置いとけばいいって話になりますから、なかなかこれは便利なものになるし、災害にも強いものができてくるでしょう。それから、こういう建物とか乗り物とかの素材も変わってきますよね。ナノテクは素材革命も起こしますから、素材が変わってくれば、ね、我々の衣食住、中で特に、住ですよね。住む空間が、ここで変わってきます。なんかナノテクを使った新しい街をね、洪水の来ないところでも作ればみんな引っ越すんじゃないか。ナノテクで全部行くってわけじゃないですよ。ナノテクもなんかね、要所要所に使えばいいものができるってことでありまして、むしろだからプラスチックとかあんま使わなくなるんじゃないですかね。今のプラスチックみたいなものをね。まあそんなことで、まあこれなんか非常に面白いですね。それからもう一つが、まあ、最近話題になったのが飛行機でありまして、特に垂直離着陸の飛行機やろうって話ですね。垂直離着陸飛行機やろうかって話がありまして、僻地っていうか、その、都市のね、町の中心から離れたところは道路だとか橋とかトンネルの整備が追いつかなくなってきてますね。だそこをどうするんだと。これはもう垂直に上がるようにできる飛行機で行こうって話なんですよ。まがみたいな話ですけども、やっぱりこの飛行機の専門家はできると言っていて、今のドローンなんかはちょっとあれまだね、不十分な技術なんで、ちゃんとしたものを日本で作れるだろうと。最初は物の輸送から始めて、そのうち今度は人の輸送もやっていこうということで、なんか今いろんなアイデアが出てきてますね。で、私がよく知ってる人で、飛行機すごい好きなマニアの方がいまして、このエネルギーをよくわかってる方、飯島秀幸さんって方なんですけど、この間また行ってきましてね、先生プロトタイプ作ってくれますかって言ったら、ぜひって言うと、見学会やってもらっていいですか、ぜひぜひと、ちょっとお時間くださいって言ってましたから、ちょっと今までの浮力の原理ではありえないな飛び方する飛行機、この人前から作ってる、それが有名な人なんですよ。この間私 Facebook に載っけときましたけどね、ちょっとこの人昔から有名な模型飛行機作ってて、普通の浮力の原理では、揚力の原理では絶対飛ばない飛び方する飛行機作ってる方なんです。みんなそれ見てんだけど、学者も頭ひねっちゃってあまり触らないようにしてるんですね。本当にすごい飛び方しますから。だって飛行機はこうやって、普通の羽に引っ掛けた飛行機は重力で止まっちゃうんですよ。風とすり合って止まってるんじゃなくて、本当に止まっちゃうんですよ。あんなの見たことないよね。で、先生に言わせると、飛び方の原理がそもそも間違ってるって言うんだよね。揚力が間違いで、ライト兄弟の時から誤解があるんだって言うんだな。飛ぶ原理はこっちなんですよね。飛ぶ原理はこっちの原理なんですよね。こっちじゃないんだよね。飛ぶ原理は。まあ今のだから、揚力はこれですね、一番ですよ。ニュートンの運動の法則ですよね。いや、むしろこの3番の世界だったんですよね。まあなんかそれ面白くて、なんか今度輸送機作るって言ってましたから、今まで小型の模型飛行機、小型だったって2メートルぐらいありますから、羽がね、すごい大きいもんですけども、ずいぶんちっちゃいエンジンで飛ぶんですね。普通あんなエンジンで飛ばないんだけども、そんなの作っておられて、で、今度は輸送機作る、プロトタイプ作りますからって言ってましたんで、まあ模型だけどね、重さをそれぞれ比率にしてね、強度を上げて、で、それが、飛行実験会をやってくれるそうですから、また皆さんにね、お知らせしようと思いますが、なーに隠れたものいくらでもあります皆さん。ほんと隠れたものは、いくらでもあると思いますよ。なかなかこれは私、そういうことだと思いますね。やっぱ我々はですね、日本という国は、本当にこう、目立たないんだけども、何か一つこだわってる人ってたくさんいますね。そのこだわってるものがこうバラバラになってんで、それをこうつなげていった時ですね、大きな形になってくるわけですね。まあそう考えてくると、この明治以降の日本っていうのはある種の非常事態だったですね。西洋文明が怒涛のことが入ってきて、まあ民も大変な状況になってですね、政府も極めて無理に無理を重ねたわけであります。それはちょうどですね、
蘇我氏の横暴の頃と同じでありますよ。仏教が入ってきた頃ですね、蘇我氏の横暴ってのがあって、日本も惨々たることだったわけですね。あの飛鳥時代、奈良時代、あれと同じような状況だったんですね、この150年ぐらいが。しかしもうあんまりね、すごいもの入ってこなくなりましたから、まあそういう非常時の体制は解いて、改めてまあ日本は日本らしく生きることができる時がここで来るんだと思うんです。だからそういうのを形にしていくっていうことがこれからの大きな方向性で、ですから第二産業も材料革命が起きる、これからね、酵素の革命が起きる、これだけでもだいぶ違うし、で輸送ということでもこの垂直離着機ができれば全然変わってきますから、やっぱりそういうものを生かしてくると我々新しい時代を作れるでしょうね。次元ということで言ってもですね、まあ我々は今普通4次元って言われますよね。この空間と時間、4次元空間によって言われてるんだけども、それに加えて我々は5次元目を普段から使ってるわけですよ。それは仮想空間ですよね。本当はその仮想空間でもっと広いもんなんですけども、我々が普段言う仮想空間というのはインターネットでこうね、意思や思いの交換できる場所が、情報の交換できる場所をよく仮想空間って言ってるでしょう。目に見えない世界ですね。ここは時間と空間超越しますから、誰でもね、スカイプでもフェイスブックでも何でもこれを使ってですね、どこにいる人たちでもその瞬時に情報の交換できるし、しかもその情報がですね、過去のものも残ってるし未来にも残ってきますから、電子メールなんかもそうなんだけども、時間を超えてコミュニケーションできるじゃないですか。だからインターネットっていうのは仮想空間を非常に便利にみんなに使えるようにしたもので、でこれができて5次元目の空間が生まれてきてるわけですよ。5次元目はもっと本当は広いから、もっと本当は広いんだけども、まあその一部がねインターネットで使えるようになってて、だからインターネットで5次元目の空間を使ってる人は世界が広いんですよ。だからより発展するんです。次元を上げれば上げるほども人は発展しますからね。だから5次元目のネットに触ってる人というのは、なかなかそれは世の中いろんなことは分かるし、こう共通なものが見えてきます。逆に言うと今度の世直しっていうのは、この5次元目の思いの空間でこうしようと思った人たちは、今度逆にこの現実や時間の空間を直していくんですね。思いを共有した人たちがそれに合わせて現実を直していくという、ちょっと今までと違った形になります。今まではなんか自分たちで狭い世界で衣食住の体系を作って、でやがて思いの世界まで出てきたんだけど、今度思いの世界が共通に先に来ますから、これが世界共通になってきてるんで、ロハスなんかそうだよね。そこから今度現実世界を作っていく、非常に面白い展開になってきます。だからある意味で言うと、世界の文明の形があまり変わらなくなってくるかもしれない。同じような技術でそれぞれですね、幸せに暮らせるようにネットみたいな世界になってくるんじゃないでしょうか。みんな同じインフラが使ってると、でもそのインフラの上で全然個性的なね、生き方をするようになるような、なんかそんな風に変わってくるんじゃないでしょうかね。非常にそれは私は興味深いことだなと思います。で、今ここでですね、ですから今度ひっくり返ってきちゃったら、こういう新しいものをチームとして作んなきゃダメです。で、金融については前から投資銀行の話してるんですが、いろいろ話が今詰まってきておりまして、中小企業整備公団、公社ってのは何かありますかね。あんなのも使えるって話になってきてるんです。だからとりあえず今ですね、民間金融機関にはお金がありますけども、誰かが最初にね、リスクを取ってお金を使わないと民間金融機関は独自に動けないでしょ。なんかそういうね、政府系のところを活用する案もかなり具体的に出てきていて、なんかそれはお金はなんかつくんじゃないでしょうかね。だからこういう新しいことやろうとチーム組んで、そこに少しね、まとまった金出してプロトタイプを作って世の中変えるっていうことは、私はどうもできるんじゃないかなと思います。同時にですね、これやりながら一つ気がついたことがあるんです。このプロセスを見ながら、純粋で純粋にそのことしか知らない人よりもマルチの人の方が強いですね。今ね、学者さんもですね、まあノーベル賞級の人は別なんですけども、まあその学校を卒業してずっとその大学で教員やってる人よりも、企業を経験してない人の方がやっぱりたくましい今。だから今我々はですね、マルチであることの方が価値が高いかもしれませんよ。今までどちらかというとマルチの人っていうのは出世の真ん中から外れちゃうことがあったでしょう。ねえ、だからマルチの人ってあまり尊敬されないことがありましたよね。どうも逆じゃないですか。一つしかない人ほどどうしていいか分からなくなってますね。
だからこうなんかね、出世競争だけやってた人ってのはかえって中身が薄くなっちゃっていて、いろんななんか仕事、いろんな専門分野を経験した人でないと、なかなかこれからものがわからないんじゃないでしょうかね。どうもそんな感じがします。それは大学でもそうですね。大学でもそういうことになっていて、なぜ大学が役に立たないかというと、大学以外のこと知らない人たちが、あれ、大学運営してるからだよね。だからああいうのもね、劇的に変わるかもしれませんよ。そうするとなんか純粋な学者が失業しちゃうかもしれませんよ。いやなんか恐ろしい話に来るかもしれないけども、やっぱり下克上の時代っていうのはそうなってくんじゃないですかね。それで、なんかこう、最後のところというのは、今その欧米の人たちもいろいろ頑張ってやってますよね。例えば彼らこれものすごくやってるわけですよ。本当にこれですよ今ね。あのテロとの戦いにしろ、金融の問題でも、とにかくみんなで考えて考えて、これでもかって考えて、知恵品出してやってるでしょ。でも私はなかなかあれ難しいと思うんだな。なかなか難しいと思うのは、大きなところ考えてないですよね。地球全体の循環ということはあまり考えてる様子がなくて、思いとしてはあっても、なんかやっぱり、新しいルールをどう作ろうとか、なんか新しいこの機械をどう入れようとか、すぐそういう話になってきていて、それでなんか未来が開けるとは私あまり思わないんですよね。なんか、ある意味ではその20世紀のいろんなものを一貫手放してみないと、見えないものってたくさんあるんじゃないでしょうかね。なんかこう、むしろ混乱すればするほど今持ってるものになんかしがみつくみたいなものが私は結構あるような感じがしますね。それからやっぱり、ものすごく世界は今理屈っぽくなってますね。ものすごく理屈っぽくなっていて、これますます大自然の無のエネルギーから遠くなってるね。あんまり理屈っぽくやったらダメなんですよね。大自然の答えって全然意外なところにありますから、あんまり理屈っぽいのはダメで、なんかそれはすごく私は世界を見ていて危惧を感じます。で、結局の理屈の世界っていうのは、俺の言ったことを通る、俺の言ったことが通るか通らないかってことになっちゃうんですよ、最後ね。だからなんかあれもアホみたいな話でね、政策をなんか考えてるのか、なんか誰が大事になるかってかやってるのか、そんなところがあるんですね、見てると。だからそこが浅い感じがしますよ。ほんとそこが浅くて、昔もっとみんな冷静に考えたんじゃないかなと思うこともあって、だからなんかこうね、日々世界の新聞とか読んでるとですね、なんかもう少し物事考えようがあるんじゃないかなと思うことが多々あるんです。まあ我々はですね、本当に世界はまだどこまで気づいてるか知らないけども、現代のバブル崩壊を世界で初めてやった国ですね。で、世界で初めて軍備も撤廃した国ですね。こういう国でないとわからないことたくさんあるんだなと思います。やっぱりこういう国でないとわからないことたくさんあって、やっぱりこの常識が世界を救うんじゃないでしょうか。結局戦いなんかやったってあれさ、共倒れするだけですからね。結局なんか戦争は共倒れしかならないんで、あれやっぱり無益なことですよね。そこのところはやっぱみんな気がつき始めてんだけども、なかなかその止められなくなってるわけですね。まあ日本のことについてもですね、まあ米軍はもうそのうち帰りますから、一つだけやった方がいいのは、自衛隊を本当に日本を守るための部隊に変えること、これはやった方がいいんですよね。あれ実は自衛隊の本質ってですね、あれ明確に第7艦隊の支援部隊なんです。だから自衛隊の機能って本当にのこぎりの刃のようになっていて、通信と情報と兵站は全部アメリカ軍に任せてるんですよね。だから自衛隊は決して単独で日本を守れないんですよね。せめてこれを直すんだな。だからなんか安保で決着するとしたら、まあ自衛隊を自己完結型な、まあ、部隊に変えて、まあ、当面それで置いとくということでしょうね。だからそれは難しいことではないかもしれないと思うんですけど、まあ、専守防衛ですからね。専守防衛でそこだけ直せばいいんだけど、それ絶対アメリカ軍やらせなかったんだよね。どこまでも米軍に協力する自衛隊で今でもあり続けてるんです。あれだけは直さないかんね。まあ、そこ一旦直しとけば、あとまあ、頃合い見てですね、軍備の縮小やるのも簡単でしょうからね。そこだけやっときゃいいんじゃないですかね、この混乱期はね。そんな風に私は思っています。あと金融については、そうだな、今世界で一番ゴールドを持ってるのは、スイスでしょ。で、日本が上手にこういう立て直し成功すれば、まあ日本のリーダーシップになりますよ。 それはやっぱり日本とスイスで私は世界の金融を運営するときが来ると本当に思うんです。他に誰がやっていけるのかと思います。本当に正直にそう思うんですね。他に多分できないだろうな。今みんなね、いろんなことを考えて世界の人たちやってますよね。軍事同盟結んでみたりさ、なんかいろいろ資源開発やってるけど、全部うまくいかないと思いますよ、見ていて。そんなことでうまくいくなら日本はこんなにトラブってなかったぞ、この20年ね。だから私たちはまだ知らないことが多いんだなと思ってます。ですから、まあ本当にね、こう頑張っていきたいと思うんです。で、とりあえず来年の夏に向けて、こういう啓蒙の会はどんどんやっていきたいと思いますし、それから、ね、今度、たまりは皆さん作っていただきますが、とにかく小さくてもいいですから、エネルギーの塊を作ってもらうことが大事です。みんな見てますから。本当に見てますから、他のやってないんだからこんなね、大きなところを構えて。で、やっぱりみんなよく見てますから、何かこんな風にやってるのか、あんな風にやってるのか、それがどんどん広がっていきますから。観光や農業の立て直しが広がったのも全く同じことでした。小さく始まったんです。小さく始まってたらそれがあちこちポツポツと出てきて今日みたいになってますから、自信を持っていただいてですね、自分たちがいいと思うことを小さくてもいいから本気で始めてみてください。これは必ずですね、そのエネルギーがですね、世の中を変えていきますので、ずっとそういうふうに言ってきましたからね。まあ、こうやってこの物理学が変わってくると、同時に言えることは、変な思いだったら成功しないってことね。これだからね、思いによって使えるエネルギーのですね、範囲が違うの分かります？もうなんかさ、自分のことしか考えない人一番のエネルギーしかないんですよ。徒党を組むことしかできないでしょ。で、とにかく、なんかやるんだっていう人は、ここは2番までできるんですよ。ところが、最後は下手すると力みになるからね。力みは難しいんだ。力んでもダメだってこと多いでしょ？やっぱりね、大事なエネルギーを感じながらやると、力まずに物事がさっと進むでしょ。やっぱりそれは、私は人間の力がどこまで強いかだと思うんですよ。やっぱここじゃないかな、最後はね。だからやっぱりその人によって、どこまで世界が広がってるか、明確にこれから分かれてくると思います。今見てても分かりますけどね。だから今戦争だったらここよ。もうとにかく重さしかない世界だよね。中から出てくるエネルギーもよくわからないし、大事なこともわからないし、要するに俺自分ここからしかないんだな。いやー、それはだからすごい差ですよね。で、ここはだから結局考えが変わった本人が成長してもらうまでなかなか出番が来ないってことです。ここはね。で、ここについては力むだけでは成功しない、頑張るだけでは成功しないってことを気づけば、だんだん分かってきますよね、みんなね。だからその混乱の中で、それは皆さん考えがね、まとまってくるんだと思います。まあそんなことで、これから日本再生についてもですね、まあ来月、総会ございますけども、我々としても、たまり場を中心にですね、それからナノテク飛翔体については、うちの熊谷さんね、顧問いらっしゃいますが、あなたたちを通じていろんな人たちと今やってますから、随時皆さんに情報をお届けしてですね、それ見てできることはどんどんやっていこうと思いますからね。まあこれはオールジャパンで進んでるところですから、まあこんなことで頑張っていこうという感じでございます。